テサロニケ人への手紙第1、5章1節から10節、新約聖書366ページ。テサロニケ人への手紙第1、5章1節から10節までをお読みいたします。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ、安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし、兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆、光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから、他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし、私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていましょう。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。
皆さんおはようございます。梅雨の合間の晴れたこの日曜日、爽やかな風が、窓から流れてきていますけれども、私たちの教会にも爽やかな、聖霊の風が吹いているのをそこここで感じております。韓国に行ってこられた姉妹たちが土産話をたくさん聞かせてくださってます。たくさんというのも、その中の本当に、主に触れられて自分の内側が変えられてきたっていうね、そういう証は何とも、爽やかな感動を私の胸に届けてくれます。そんな風に私も変えられたいという渇きがですね、起きているんじゃないでしょうか。私の中にもその渇きがあります。乾くものは来たれ、イエス様招いていらっしゃいますね。乾くものは私のところに来て飲むがよい。その人の、私を信じる者は、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。流れ出るほどの聖霊の恵みを体験したいものです。さて、今朝はですね、寝ても覚めても主と共にという題をつけました。そんな思いでもって歩んでおられるでしょうか。今日、今読んでいただいたテサロニケの手紙の第5章の、一番最後の句が10節でした。10節だけを皆さん声を合わせて、読んでみたいんですけども、どうぞ声出して10節だけです。はい。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。そうです。主イエス様が私たちのために死んでくださったのは何のためか。それは私たちが目覚めていても眠っていても寝ても覚めても主と共に生きるという、そういう恵みを味わえるようにするためってね、そんな風に感じるんですけども。先週はイエス様の再臨、そこに目を向けました。再臨というのは、英語ではセカンドカミングと言いますね。セカンドカミング。 もう一遍おいでになる。ということは、ファーストカミングがどっかであったはず。その通りですね。2000年ほど前、赤ん坊の姿でおいでくださった。それがファーストカミング、第一のおいでですね。で、あのお方が死んで復活して天に昇られ、やがていつか必ずもう一度、もう一度おいでになる。それがセカンドカミング、再臨なんですね。その日に何が起こるかということを先週は御言葉から思い巡らしました。その時には、すでに人生を終えて天に昇った私たちの先輩たち、私たちもその中にその数に間もなく含まれるでしょうけれども、とにかく先にその時点ですでに世を去った、キリストの弟子たち、キリストを信じる者たちが、その霊がイエス様と一緒に帰ってくるんですよね。そして地上に残した私たちの肉体、骨や灰になってしまったものがですね、復活体をいただいて、新しくされるという。で、その時点でまだ地上に生き残っている、生きてその日を迎えた人たちは、一瞬のうちに死を体験することなしに、体が栄光の体に化せられるというですね、そういうとてつもないところを通るわけですね。そして一緒になって引き上げられて、空中で主と会い、そこから主と共なる永遠の世界へと移っていくという、これがクリスチャンの未来の希望です。夢のような本当の話です。皆さんもそれぞれに自分の想像の翼を羽ばたかせながら、どんなだろうか、どんなだろうかとね、想像していらっしゃると思います。私も想像しますけど、私たちの想像を絶する出来事ですね。でもその夢のようなことが主の再臨の日に実際に起ころうとしているのです。ではイエス様は実際いつ再臨なさるのでしょうか。私たちはまたその日のためにどんな準備をしたらいいのでしょうか。もし準備ができていない場合にはどうなってしまうんでしょうか。これ厳粛なメッセージですね。今日はまず主イエス様はいつどんな時に再臨されるのか、そこから入っていきたいと思います。前回のところを受けて五章はこんな風に始まります。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。イエス様の再臨の時について、どんな時、どんな風に、このどんな時ってことについてはですね、書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。再臨がいつか誰も知らないということがですね、この第一のポイントです。再臨の時期については何も書いてもらう必要がない。なぜ書いてもらう必要がないかというとですね、再臨がいつかということは誰も知らないということがはっきりしているからなんだということですね。かつて主イエス様が弟子たちに創世になったことを思い出してください。今日はですね、新約聖書第1の章、マタイの福音書も一緒に開けたいと思っています。どうぞ、テサロニケには後で戻ってくるので何かを挟んでおいて、マタイの24章の後半を一緒に開けてくださいますか。新約聖書の第1の章、マタイ24章の36節を今、見つめていただきたいのです。よろしいですか。24章36節、ただしというところですね。こう書いてあります。イエス様が弟子たちにおっしゃいました。ただし、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ、父だけが知っておられます。一緒にどうぞこの一句を読んでください。はい。ただし、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。 天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。再臨の日、その時、いつになるか、誰も知らない。天使たちも知らないし、子も知らないってあるんですね。子も知らないって、子もって一体誰のことか。誰ですか？イエス様ご自身なんですよ。ね。私も知らないんだっておっしゃるんです。知ってるのは天のお父様、ただ一人と言うんですね。明白です。はっきりそうおっしゃいました。それなのに、いつの時代にも、まあ、好奇心の塊のような人たちがおりまして、私も結構好奇心旺盛な人間ですけども、いやー、でもいつだろう、いつだろうってですね、一生懸命探って、聖書のあちらこちらに何か鍵はないだろうか、ダニエル書を開けてみたり、いろんなところを開きながらですね、もしかしたら鍵があるかもしれない。そしてきっとこれだとかですね、独りよがりの解釈でもって、計算して弾き出して、それは1914年だとかですね、いや、2000年ちょうどその時だとかですね、言うんですよ。そしてさらに人によっては、その月日まで、割り出してですね、10月30日だとかですね、そのことを発表し、それをまたもてはやして追従する人たちもいるわけですね。かつての日本の歴史の中にもそういう日があったことを聞いております。祭典の日はこの日だってわけで、そこの信者たちが、もう白装束で山の上で待ち望んだというようなことも聞きましたけど。でも、どんな場合でも、予言は、予告は見事に外れて茶番劇で終わるわけですね。愚かなことです。イエス様ご自身、私も知らないとおっしゃったことをね、いや、私は知った、分かったってね、言うのは、まあ、傲慢も思い上がりも甚だしいですよね。ですから、そういう話をこれからも聞いたとしても、どうぞ相手にしないでください。その日については、主が伏せておられるということ。わざと伏せておられるということ。それは天の知恵だと思います。ね。天の知恵なのですよ。それはいわば聖なる緊張感によって私たちの生活を清めるためではないかと思います。マタイ24章の続きを見てください。さらにイエス様が何とおっしゃったかを、ただ父だけがその日を知っておられるとおっしゃった後、37節からしばらくお読みします。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり、目取ったり、嫁いだりしていました。そして洪水が来て、すべてのものをさらってしまうまで、彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時、畑に二人いると、一人は取られ、一人は残されます。二人の女が臼を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。よろしいでしょうか。この中で42節と44節だけをちょっと取り上げて、42と44ですね、一緒に声をしてください。はい。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるのか知らないからです。それから44節、はい。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。いつ来られるかわからない。だから目を覚ましてなさい、用心していなさいって言うんですね。で、この聖なる緊張感こそ実は充実したクリスチャン生活の秘訣であるんですね。ここに泥棒の例えが出てきました。皆さんはその泥棒に入られた経験ありますか？あ、うちもやられたって方はどれくらいしちゃいますか？ちょっと手を挙げてください。泥棒に入られた経験のある方。はい、1件、2件、3件。結構ありますね、あちらこちらね。はい。じゃあ、泥棒に入った経験のある方は？そっちはないですか？ 教会もやられましたよね、2回ほど、新会堂に移ってからですけれども、しかし、教会に泥棒に入るなんて、けしからんやつですね。でもとにかく、まともな泥棒はですね、来たる6月19日の午前3時ごろ参りますので、よろしくなんてね、前もって挨拶してくることはまずないわけですよね。いつやってくるかわからない。だから、毎晩寝る前には戸締まりきちんとして、それから休む。ね、まあ、イエス様のおいでを泥棒に例えるなんて失礼な話ですけどもね、イエス様自身がそういう例えを使われたのでしょうがないですよね。だから目を覚ましていなさい、用心していなさいってね、その日をわざと伏せておられる。それはなぜか。天の知恵。もう一遍言いますね。それは天の知恵なのです。聖なる緊張感が清い生活を生み出すからです。いつおいでになっても慌てないように、目を覚まして用心して祈っていようってね。さて、再臨のその時について第2の点に移ります。それは、再臨は思いがけない時に突如やってくるということですね。再臨は思いがけない時に突如やってくるのです。テサロニケの手紙の言葉に戻りますけども、第1の手紙の5章の3節、そこには人々が平和だ安全だと言ってるそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。恐ろしいかな。恐ろしい言葉ですね。まるで津波が押し寄せてくるように、突如として襲いかかります。イエス様の再臨は、待ち焦がれているクリスチャンにとっては嬉しいことです。しかし、何の準備もしてこなかった人にとっては恐怖ですね。先ほど読んだマタイの24章では、その時畑に2人いると、1人は取られ、1人は取り残されるってことがありましたね。あるいは2人の女が嘘を引いていると、1人は取られ、1人は残されるって、なんか謎めいた言葉がありましたけども、これって一体何のことなんだろうってね、皆さん見当つくでしょうか。取り去られるってのは、それは命が取られることじゃないですかって、まあ、そうも受け取れるんですけどもね。でも、どうも先週学んだ1テサロニケ4章のあの言葉遣いと重ねるときに、もしかしたらば取り去られるっていうのはですね、むしろ天国に国籍を持つ者として取り分けられて、一瞬のうちに栄光の体に課せられて天に引き上げられる。で、この国籍を持たなかった人は地上に残されると、そういう意味ではないかと思うのですよ。そして地上に残されて裁きを受けることになると。再臨の日で、再臨の日を地上で迎えるときにですね、二つに分かれるのです。それは、同僚が二人並んで工場で仕事をしている場面で起こるかも分かりませんし、お母さんと娘がキッチンでクッキーを一緒に焼いているときに起こるかも分かりませんし、再臨の日には厳粛な分別が起こるんですね。つまり、その時に自分自身が主イエス様と人格的なつながりを持っていたかどうか、それが決め手になるのですね。それができていなかった時には大変です。突如として滅びが襲いかかるからですね。イエス様はおっしゃいました。人の子が来るのは、稲妻が東から出て西にひらめくように。つまり、その日、この分別は一瞬のうちに起こるということですね。その時が来たらば、それじゃその時に信じますからと言って、のんきに構えている方がいらっしゃるとしたならば、考え直した方がいいと思います。そんな悠長なことを言ってる暇ないんですね。思いがけない時に突如としてやってくるからですね。これが第二の点。そして第三、再臨の時はちょうどノアの洪水の時のようだとイエス様はおっしゃいます。さっきのマタイ24章でイエス様おっしゃってました。私が来るのはちょうどノアの日のよう。洪水前の日々は ノアが箱舟に入るその日まで飲んだり食べたりめとったり嫁いだり、そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかった。現代の私たちの姿がここに重ならないでしょうか。飲んで食べて友達や親戚と行き来していつも通りの生活をしている、そういう矢先ににわかに空模様が変わり、大粒の雨が降り出したんでしたね、ノアの時代に。それがなかなかやまないな、それが2日続き3日続き、おお、いつまで続くんだこの雨は、やめてよ、1週間だぜって、ね、これってどうなっちゃったんだってね。ついにそれが40日に及び、大洪水に全てが飲み込まれていくんですね。創世記6章から8章にかけてノアの洪水の記事がありますので、じっくり読んで味わってみたいと思いますけどもね。さて、再臨の時ちょうどノアの日のようになる、ノアの日のようになるとイエス様はおっしゃったということは、共通点がいくつかあるということです。どんな共通点は皆さんが思い浮かべるでしょうか。ここに5つ挙げてみました。似ているところ、まず第一は裁きが予告されているということですね。ノアは主のお告げを受け取りました。私は人類を地上に作ったことを悔いている、すべて大洪水で滅ぼすことにしたという、そのお告げですね。ノアはそれを受け取って人々に告げました。人々はそれを聞いたのです。そして今日も同じように、やがて来る大審判のことは書物を通し、説教を通し、またクリスチャンの言葉を通し、映画を通し、いろんな形でもって人々に告げ知らされているんですね。あるいは絵画を通し、最後の審判、やがて審判の日が来るのです。必ず来るのです。作り主を無視するならば滅びるしかないのです。これが第一の点ですね。そして第二に共通点、それは多くの人は聞こうとしないということです。聞く耳を持たないのです。ノアの時代の人たちは耳を貸しませんでした。冷たく無視する人、茶化す人、距離を置いて模様を眺めする人、今日もそうではないでしょうか。謙虚に耳を傾ける人はどちらかいうと少数派です。残念ながら滅びに通じる道は広く、そこを歩く人は大勢です。命に至る道は狭く、そこを歩く人は少ないのですね。そして三つ目の共通点、それは安全な逃れ場が用意されているということです。あの巨大な箱舟がそうでした。箱舟の幅、高さ、また長さはですね、ちょうど今皆さんがいらっしゃるこの教会堂、この空間をこのまま多目的や教育館の向こうの端まで行くと約40メートルぐらいあるわけですけれども、それを そのまんまですね、3倍した大きさですね、それぐらいの広さの箱舟だったんですね。結構大きな避難所ですよ。望む者はここに逃れてくるがよいと、そのドアは開かれていました。安全な逃れ場が用意されたんですね。そして今日キリストという大きな大きな逃れ場が私たちに用意されています。こちらは物理的なサイズありませんから、誰でも望むものは来たれですね。何十億人でも OK、それを引き受ける広さを持ったキリストの逃れ場が用意されています。そしてキリストは今日も両手を広げて、さあおいでと招いていらっしゃるわけですね。これが三つ目の共通点です。そして四つ目、予告通りに裁きが来るということです。予告通りに裁きが来るのです。予告通りに雨は降り続き40日40夜大洪水が全地を覆います。最も高い山まで沈んでしまいました。そして箱舟に逃れた者以外は全部滅んでしまったんですね。 そして聖書によれば、今度水の代わりに火であると、第二ペテロには書いてあります。ここも今日はあげませんけれども、後でゆっくりお分けください。厳粛な言葉ですけれども、第二ペテロの三章にはこう書いてあります。当時の世界は洪水に覆われて滅びました。今の天と地は火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。当時の世界は洪水に覆われて滅びました。今の天と地は火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。ある人の予想ではこれは核戦争を表していると言いますし、ある人は温暖化の延長線上にこの予告の成就があるのかもしれないと思っているでしょうし、アメリカやオーストラリアの森林火災をテレビ画面で見るときに、あんな風に世界中がなるんだろうかと、ふと思ったりもいたします。わかりません。しかしペテロの手紙はそのような日が来ることを予告してるんですね。予告通りに裁きが来る。そして5番目、信じて逃れた者だけが救われるということです。信じて逃れた者だけが。ノアの場合、信じてくれたのは妻と三人の息子たちとその嫁たち、あとは動物たちだけでしたね。他は全部滅んでしまったのです。イエス様はおっしゃいます。信じてバプテスマを受ける者は皆救われる。しかし信じない者は罪に定められる。厳粛ですね。今世界中の人のうちの約3分の1がキリスト教徒であると統計上では出ていますね。名目上ではそうなんですけども、実質本当にキリストと生きた人格的な関係を持っている人がどれだけおるのかは分かりません。そしてそれはまた私たちにも当てはまることですから、自分は大丈夫だろうかと顧みる必要があります。イエス様がおいでになるその日に判別されるんですね。イエス様と確かなつながりを持っているものと、そうでない形だけのものとが振り分けられるのですね。再臨の日はちょうどノアの洪水の時のようだと。さあ、非常に、心探られるところですけれども、ここにおいてもう一つ共に今朝考えたことがあります。それはですね、そもそもなぜ主の審判が必要なのかということです。なぜ裁きが必要なんでしょう。なぜそもそも地獄なんてものが必要なんでしょうか。聖書を読んでいて時々しんどくなる時がありますね。それは一つには裁きの記事を読む時だと思います。アマレク皆殺し命令が下されたりね、主の命令ですよ。なんてむごいこと、主の命令ですか、ね、あるいはアカンの一族ですね。アカン一人処刑されるならと、私も家族ものと思った、あれはどういうことですかとかですね。あるいは新約聖書ではアナニア・サッペラ事件、何もあそこまでやらなくてもと、神は愛なりというメッセージと矛盾してないかと、ふと心の中で思ったりするんですね。今読んだテサロニケの言葉にも、突如として滅びが彼らに襲いかかる。あるいはヘブル人の手紙には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。どうしてみんな天国に行けるようにしてくれないんですか。裁きを受けなきゃいけないんですか。あるいはイエス様の例え話の締めくくりとして、この者を外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて歯ぎしりするのですと、そういう分別がどうしてあるのですか。滅び、裁き、外の暗闇、どれも耳障りの悪い言葉です。でも聖書の明白な教えなのですね。ナルニア王国物語、ナルニア国物語の原作者は C.S. ルイスという素晴らしいクリスチャンですけれども、彼は正直に自分の気持ちをね、ある本の中でこう述べているそうです。自分にその権限があれば、私がキリスト教から一番 取り除いてしまいたい教理は地獄の教理です。自分にその権限があれば、私がキリスト教から一番取り除いてしまいたい教理は地獄の教理です。すべての人が救われるというふうに自分は言いたい、そういうふうな結末に持ってきたいとね、その方がずっとハッピーエンドのお話ができるというふうに彼は考えていたんでしょうか。でも私にはその権限がないと彼は正直に認めるわけですね。そうです。そして主の主権というものを認めるわけですけども、私たちも同じです。滅びも裁きも外の暗闇も嫌な言葉なしで済ませてたらばどんなにいいか。しかし考え直すわけですね。もしも本当に地獄がなかったとしたらば、もしも本当に地獄なんてものがなかったとしたら、それで私はみんな満足するだろうか、ハッピーになるんだろうかということです。世の中の矛盾を見るときに、いやー地獄は必要なのだというその必要性を認めるのではないでしょうか。捕まっても金の力でまた出てきて開き直って自叙伝を書いて箔をつける傲慢な事業家がおります。一方ではずる賢い大学生たちが組んで巧妙な、詐欺グループを作っております。高齢者の年金を騙し取る振り込め詐欺、絶対に捕まらない自信を持ってテレビ局の取材にも応じる、荒稼ぎで会社を乗り回し豪遊している、そういう人たちがいます。また低所得者や貧困のどん底にいる人たちを食い物にする貧困ビジネスの悪徳業者がいます。人の涙もうめきもへとも思わずね、思わない冷血動物のような人たちがいるのです。誰でもいいから殺してみたかったと無差別殺人鬼がおります。次々と女性をレイプして回る性犯罪の常習犯があります。そして悪徳政治家たち、法律の抜け道を心得て甘い汁を吸って大往生を遂げる人たちがおるのです。そのおかげで真面目な正直者たちが馬鹿を見ている。あまりの不公平。もしも神がいるのならば、このままでほっとくはずがない。きっちり正しく裁くはずだ。正しく裁いてくれという、そういう叫びがね、私たちの中にあるんではないでしょうか。そういう叫びに対する答えが聖書にあるのです。地獄の裁きは、世界の支配者としての正義と愛の現れだと、私も思うようになりました。地獄の裁きは、神が世界の支配者なんだというね、その世界の支配者としての神の正義と愛の現れなのですね。地獄をなくしたならば神の正義はどうなるんでしょうか。主よ、あなたはこの宇宙の統治者なんでしょう。この矛盾を放っておくんですか。これでは示しがつきません。善悪をきちんと裁いてけじめをつけてくださいって、味噌もクソも一緒では天国も天国ではありません。そうですよね。だから聖書は裁きがあるというのです。世の終わりには誰もがこの方の前に出なくてはいけない。パウロのメッセージがそれですね。神は義をもって世界を裁くため、お選びになった方によってそれを成し遂げようとしていらっしゃる。その方を死者の中から復活させて、そのことの確証をお与えになった。神は義をもって世界を裁くために、その日を定めておられる。そして黙示録の20章にその様が出てきます。大いなるものも小さなものも次々に呼び出されます。大いなる白い法廷にですね。そしてそこで数々の書物が開かれるって言うんですね。命の書が開かれ、かつその他の数々の書物が、この数々の書物とは一体何なのか、詳しく何も書いていません。ただ書いてあるのは、すべての人はそこに書かれていることに従ってその行いに応じて裁かれたって書いてあるんですね。一人一人の人生のすべての記録であると思います。ペンタゴンには巨大なアーカイブズがあると聞きます。あらゆる情報の記録ですよね。古文書、それから、いろんなこうデータが IT のチップスなどにですね、全部こう、 保存されている。今本当に小さなフラッシュメモリーとかいうものの中にも膨大な量の情報が入れられる時代です。人間でさえもそれができるんですね。天のお父様のアーカイブズには全ての情報が入っていると考えて何も不思議はありません。で、それがかの大審判の日に引き出されて、私が生まれてから死ぬまでの間にやったことの全てですね、いいことも悪いことも、また当然すべきでしなかったことも、口には出さなかったけども頭の中で抱いていた思い、全部くるめてですね、それが全部計算に入れられて、もし裁きがなさるとするならば、それはもう誰も文句のつけようのないフェアな裁きだと思いますね。人間の裁きはしばしば誤りがあります。この間も気の毒な方がね、冤罪でしたよね。 DNA 鑑定が誤っていたということでした。17年半、殺人犯とされて無期懲役を受けて、しかしもう一回調べ直してみたらどうやら違うらしいって、これが人間のすることですけども、でも天のお父様のなさることに間違いがありません。その方の裁きは公平で完璧です。ミケランジェロのあの絵、最後の大審判はそれを描いているんだと思います。そして審判をなすということは、これは正義です。もしも天地の作り主が本当に天地の支配者ならば、そうしなくてはならない。そうでなくては正義が通らない、ね、示しがつかない、けじめがつかないのです。そしてかつ悪を憎むことは、これは愛なのです。そうやってけじめをつけることは愛なのですね。悪を見てもにやけて、まあいっかと言ってるお父さんは子供を愛してるお父さんではないと思います。悪を悲しみ怒る父親こそ子供を愛するお父さんですね。同志社大学の創始者の新島ジョーのことを何遍もお話ししました。初期の頃、学生たちが校則を破って学校の秩序を乱したときに、新島ジョーは全校生を行動に集めて語りかけます。問題の本当の解決のために、罪はやっぱり罰しなくてはならない。私は今から責任者を罰します。そう言って上着を脱いで机の上に置き、そしてワイシャツの左腕をまくり上げます。右手に持った鞭で持って、ビシッ、ビシッ、ビシッと叩くんですね。みるみる左腕は腫れ上がり、血がほとばしり出ます。学生たちは脇に取られて、はじめは眺めていますが、打ち続けるこの新島の姿に、思わず学生たちは飛び出して、もうやめてください、先生、やめてください。私は間違ってました。許してください。この罪をとことん罰する新島の姿の中に、教育者としての愛を学生たちはその時、胸に痛いほど受け止めるわけですね。これは正義であり同時に愛なのです。この創立したばかりの同志社が、その健全な学校として立ち行くために、このことは放っておけないという彼の思いだったんですね。天の父様は裁きをなさるお方です。そしてご自分の示された、すでに示された愛に対して、心開かずに心閉じたままに一生涯終わる者に対しては致し方ないと、そこに怒らずにはおられないお方なんですね。覚えておきましょう。最後に、この地獄を用意された主は、その恐ろしさを知らせるにあたって、まず自らその地獄を身をもって味わったのだということですね。私たちは知っているのです。覚えてますね。あの十字架は地獄でした。一人子イエス・キリストがそこで父から見捨てられ、自らが罪の塊となって、罪が受けるはずの永遠の裁きを、 その身にお受けになったんですね。暗黒の中で断末魔の叫びを上げられました。エリエリレマサバクタニ、この主の叫びは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのですか。私たちが叫ぶはずだった叫びを代わって叫んでくださったんですね。ここに創造主の正義と愛とが現れたのです。ノアの時代の記録を見てもこうあります。主は人の悪が増大し、心に計ることがいつも悪いことに傾くのをご覧になり、地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。この天の父様の言葉は、その愛がにじみ出る痛みの中からの言葉ですね。もう憎たらしい奴らめ、もう滅んでしまい、いい気味だというのは、そんな思いはこれっぽっちもありません。心を痛められたのです。ご自分が、ご自分の目的で最高傑作としてお作りになった人間が、人間に与えたその自由意志を乱用して、自らわがままの道を選んでしまったときに、本当に痛かったのです。芸術家が、自分の最高の作品として、仕上げた作品がですね、その最後の大事なところで、どうしようも修復のしようのないほどに歪んでしまったときに、もう断腸の思いでもってその作品を壊してしまう、そのような思いだったと思いますね。私が創造した人、地の表から消し去ろう。愛からにじみ出る叫びでした。で、そしてそれが、カルバリの十字架にとつながっていくのです。そのようにしてまで私たちを愛して救おうとされた、この創造主の愛を、私たちは忘れてはならないと思います。さて、テサロニケの手紙、裁きというテーマを今日は、少しく味わいたくて、そこに時間を費やしましたけれども、最後のところに入りたいと思います。それは、5章4節からです。もう一遍どうぞ、テサロニケ第一、5章、開けてください。パウロは、今日の部分、このように締めくくっていきます。裁きについて語った後で、しかしと、しかしと、4節。しかし、兄弟たち、あなた方は、暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛の胸当て、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていましょう。神は私たちが身怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても、眠っていても、主と共に生きるためです。しかし、兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですからと。そうです。裁きについて、その再臨に伴う厳しいことについて、厳しいことを述べてきましたけれども、このテサロニケの教会のこの手紙の受け手について言うならば、パウロには静かな確信があります。その思い浮かべる面々がですね、あの人もこの人もイエス様との確かな関係を持っている兄弟姉妹であること。あなた方は光の子供たちだ。昼の子供たちだ。だから、きっと大丈夫と。そして、最後に言うのは、それならばそれらしく、光の子供らしく、昼の子供らしく、生きようではないかと、結ぶのです。手短に2つのポイント。まず第一に、目を覚まして、慎み深くということですね。 目を覚まして慎み深くしていようと2回にわたって言っています。言い換えれば、心の目を覚まして、キリストの再臨に対して心の準備をしていようということですね。キリストの再臨、この1週間皆さんどんなふうに、思われたでしょうか。誰かとこの話題について言葉を交わすことがあったでしょうか。言葉を交わさないまでも、イエス様が再臨されることに思いを向けて一人黙想されたでしょうか。いつ来られるかわからないけども、いつか必ず来られるのです。ひょっとして今週なんていうことをちらっとでも思うことがあったでしょうか。イエス様との距離を手繰り寄せる魔法の言葉があるのですね。ちょっと昔聞いた言葉ですけれども、昨日、今朝、明日という3つの言葉があります。私は英語でそれを聞いたんですね。Yesterday, Jesus died for me. This morning, he rose from the dead. Tomorrow, he's coming back. 昨日、イエス様は私のために死なれた。今朝、死から復活された。明日、イエス様は帰ってこられる。昨日、今朝、明日、長い歴史だけでもぎゅっと縮めるならば、自分との関係においてはそういうことなんですね。結局ね、そんなふうな思いで一日を始め、一日を過ごせたらば、どんなに違うことか。昨日、イエス様は私のために死なれたという新鮮な感動、そして今朝復活された、墓に行って私はお会いしてきたんだ、そして天に昇られたイエス様は明日帰ってくるんだ、そのような思いを自分の中に黙想したいと思います。そして最後に、寝ても覚めても主と共に、まるで恋をしている時のようですけれども、そうですよね。恋をするときというのは、寝ても覚めても、いつも思っているのです。それは努力した結果ではなくて、そういうものなのです。そして私たちは、主イエス様と自分との関係がそうなるときというのは、いつなんだろう。聖霊に支配されるときでしょうね。今朝、教会学校、ジョイキッズの礼拝で、いつみさんの話を聞きながら、それを思いました。寝ても覚めても、いつもイエス様が胸の中に、そういう今意味をしていらっしゃるんだなって。そしてそれは、誰でも聖霊に満たせるときに、イエス様が下さる大きな恵み、心がイエス様に捉えられる、そういう生活だと思います。それこそ、昨日イエス様は私のために死なれた。今朝、蘇って明日帰っていらっしゃる、そんな思いで生きることだと思うんですね。さあ、皆さんどうぞお立ちくださいまして、立てる方お立ちくださいまして、主への感謝と、そして願いをもう一遍捧げたいと思います。アウトラインのこの祈りをまずは共に捧げしましょうか。ここに書いたこの一言の祈りをまず参考に読み上げて、それから自分の祈りに入っていきたいと思います。ご一緒にどうぞ祈り。主イエス様、あなたの再臨と裁きの厳粛な事実を前にして襟を正されます。いつかわかりませんが、あなたは再び必ずお帰りになるのですね。その日、慌てることなく喜びを持ってお迎えできるように私を整えてください。光の子供らしく目を覚まして、清い恐れを持って進み深く歩ませてください。主よ、あなたを愛します。あなたの再臨の日を待ち望みながら、勇気を持ってあなたを証しするために、今朝もう一度私を聖霊に満たしてください。アーメン。ではしばらく